では、旧約聖書の24番目ですね。今日は祈りについて見ていきます。一応旧約聖書についての学びで、なんで祈りが出てくるのかというと、ヨブがあって、そして詩編に入る中で祈りっていうことですね。あとダビデの礼拝とかそういう話も出てきてましたので、ここでちょっと祈りというのを挿入したいと思います。それで、祈りについては今まで結構いろいろ実は学んでたんですね。初級編では3つぐらいあるんですね。A の6の祈り。これは神との関係っていう中での祈りの学びですね。そして F の3では鳥なしの祈りという意味での学びがありました。そして聖霊と聖霊のバプティスマの学び D の2の中でも祈りが出てきましたし、D の4のデボーションというところでも祈りが出てきました。つまり、祈りについては今までにもいくつか見てきてはいたんですけども、ここでどうやって祈るかっていうことだけではなくて、どういう種類の祈り、ね、種類といっても、その言葉で祈るか威厳で祈るかとかそういうのではなくて、この規模ですね、一人で祈るのか大勢で祈るのか、そういうことについて見ていきたいと思います。はい、1番目ですね。祈りの規模と種類について。これ先ほど言った、一人で祈るのかどうかっていうことですね。まず1番目は、一人での祈り。詩編の中に多くの祈りの言葉が出てきますが、状況からして一人で神に向かっていたことからわかるように、それは祈りの基本です。そうですよね。詩編の言葉、よく書いてありますよね。大体詩編のこの最初の方、このダビデの嘆きの言葉が結構書いてあるという。3章では、主よ、なんと私の敵が増えてきたのでしょうかとか、5章、私の言うことを耳に入れてください。主よ、私のうめきを聞き取ってください。私の叫びの声を心に留めてください。また6章も、主よ、身怒りで私を責めないでください。激しい憤りで私を懲らしめないでください。こういう祈りはあんまり大勢の中ではしないと思うんですね。してもいいんですけど。ですから、この詩編の中の祈りの多くは、状況からして、これは一人で祈ってる祈りなんだなっていう。そして、この一人で祈ることの大きなメリットっていうのは、今読んだ御言葉にもあるように、もう人目を気にせずに、もう何でも言える 何でも言えるっていうのは、今読んだのはちょっとどちらかといえば文句というかね、不平不満なんですけども、とにかく神様との親しい関係がありますから、私たちは、この不平不安をも言うことができる。そして、神様はそれを聞いてくださる。ということですね。これが、一人で祈る祈りの醍醐味です。人目を気にしないという。皆さん、人目を気にしない祈りっていうのはしたことありますか？どんな祈りですか？
で、叫びの祈り、
叫びの
泣
祈
く
り。
とか。
そうですね。叫びはちょっと家ではちょっと難しいかもしれないけど、車に乗ってる時に 叫んで祈ったりしますね 他にどういう祈りがありますか？
もう怒りをぶつけるとか、
怒りをぶつける。
人に対しての怒りもあれば、神様に対する怒りもあるから、もうやめてやるからとかって、騙した、脅したことも いいのみたいな、やめてやるみたいな。
そして、あれですよね。姿勢も気にしない。もう、寝っ転がって祈ることもできる。もちろん、祈ってもいいんだけどね、大勢でも。やっぱり、一人だともう、何でもできる。
時と場所を選ばない
選
ん
ばない。
で、何しててもできる。
寝ながら祈る。寝っ転がりからね、もう眠りながら、眠りにつきながら祈るという
なんか、なんだろう、声に出して祈るばっかりじゃなくて、なんか人混みの中で一人心の中でつぶやくような祈りっていうか、なんかそれがすごく多い気がする。独り言かのように だけども神様に向けて言ってるっていう。
本当にこの神様から個人的に祈る、受け取ることができる祈り。和子さんのメッセージであった、治療を受ける前に、その 自分ではもう
頑張るぞと思ってた。
頑張るぞと思ってたらもう何でした、
完了した、
完了したという文字が現れて、でいやそれ違うんですっていう、
むちゃましないで、
それってなんか本当に個人の祈りの醍醐味ですよね、神様との個人的な対話。もちろんね、あの例えば祈り、大勢の祈り会でももちろん言葉は受け取れるけども、なんかそのもちろんそこでも個人的な対話もできるけども、本当にそこが神様と自分だけの二人だけの場所っていう意味での個人的な関係を築く祈りですよね。マタイの6章6節に祈りについて書いてあります。これ聖書を読むときにいろんな教えがありますよね。何々はこうだ、こういうものだという、その一つずつの原則から受け取るのはいいことなんですけども、全てを言ってるわけではないということですね。例えばこのマタイの6章6節の、あなたは祈るときに自分の奥まった部屋に入りなさい、そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい、そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。まあこの御言葉を読んで、祈りっていうのは一人で祈るものなんだから、大勢で祈るのは聖書的じゃないっていう人がいるんですけども、それは正確じゃないですね。これはさまざまな種類の祈りの中の一人で祈る時の祈りの本質について語っています。つまり一人で祈るっていうのは本当にこの父との対話、会話、交わりですね。でそれをする時にも本当にこの個人的な親しい親密な関係が築かれていきます。ですから一人で祈るっていうのは本当に重要な祈りですね。例えば大勢でいるときに祈れるけど一人では祈れないっていう人がいたとしたら、それはあれみたいなもんですよね。あの結婚してる人がね、私あの妻と話をするの二人きりの会話苦手なんだけど、大勢の中なら妻と交われるんですよねっていう夫がいたらどうでしょうか。
嫌だね。
嫌ですね、うん、ですから祈りの基本っていうのはまず一人でするものである。だからこの時もうあの言葉の上手い下手関係ないですしね、うん、よくは誰かに祈ってくださいって言ったら、いやいやいやちょっとちょっとって言って、あの祈りにくい人いるますけども、まあもちろん救われたばかりの頃とかはね、それは普通かもしれないけど、だけど一人で一対一の祈りってもう何でもいいんですよね。言葉気にしない、もう何言ってもいいっていう、もう本当にお父ちゃんでもいいしね、何でも好きに祈れます。ですから一対一の祈りがまず基本であるということ。そしてルカの6章12節を見ると、その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされたとあります。これは一人で行ったんですよね。まあこれ状況からして十二弟子を選ぶための特別な時だったと思うんですけども、この時に一人で祈りながら夜を明かされたっていうことは、かなり長い時間祈っていたということですよね。祈りながら眠りについたじゃなくて、祈りながら夜を明かされたから、まあ文字通り読めばこれ朝まで祈っていたということです。この個人で交わる祈りっていうのは長時間祈れる祈りです。何か神様に語るだけでなくて受け取る時ですから、ずっと祈ってる、喋ってる必要はないんですね。日本語でね喋っていたらもう言葉尽きるでしょうし、また威厳で祈ってても長時間は難しいかもしれません。しかし受け取る祈りですから、自分も語るけども神様からも受け取ることができるという意味において、長時間の祈りっていうのも体験してみてほしいと思いますね。私がこの今祈りの家のムーブメントの中にまあ入ってますけども、まあ何回かそのきっかけがありますけども、その一つはもう4年5年ぐらい前になるのかな、久保田文吾先生が CFNJ で合同賛美の時に分かち合った時に、なんか8時間の祈りっていうのを分かち合ってて、8時間かすごいなと思って、でなんかその時なんか受け取って、なんか燃やされて、よしやろうと思ったんですね。だけどこれ 家に帰ったら絶対もう夜ですからね、絶対寝てしまうの分かってたんですね。でちょうどその時と私だけだったんですよ。なんでだったかな、妻が台湾に行ってて、娘たちは家にいなかった、なぜかいなかった、つまり私一人だけだったんですね。だから絶好の機会ではあったんですけども、家に帰ったら寝てしまうということで、あのカナンの祈りの家に行って祈ったんですね。で、途中ちょっと睡眠祈祷も入ったと思うけどもうとうとしたと思うけども、でも基本的にもうずっと威厳で、まあ小さい声だったけども威厳で祈って、で朝6時になって、あもうあの一応10時で車に乗ってる時間も入れようと思ってたんでね、だから向こうで祈ってたのは7時間弱ぐらいですけども、6時になったから、あこれでもう帰ろうと思ったら、なんか向こう朝6時からデボーションの時間があって牧師が入ってきて、なんか言葉分かっちゃって、あ今帰れないって言って7時までいたという、そういう出来事がありましたけども、うん、でその後に本当にこの、まあその時はね、ただまあすごい満たされたのかどうかと聞かれたら、まあ、うん、まあすごく良かったけども、まあ8時間祈り続けれるぐらいには満たされてた、まあすごくは満たされてたけども、でも超自然的に満たされてたわけではないんですけども、でその後家に帰った後、その夜に寝てる時に本当に神様に触れられる経験をしました。ですからまあその時にはそんなに感じなかったも、後でズシンとくるみたいなね、そういう経験をしたということです。ですからね、本当に神様に導かれたら、長時間の祈りというのも試してみたらいいと思います。本当に素晴らしい交わりの時ができると思います。アメン。
まあ、祈りではないけど、あの断食を水曜日だけ断食するっていう風な時を一時持った時があって、そうすると木曜日のなんか御言葉の入り方がなんか違う、あ水曜日はなんかもうとにかく食べないとかってなんか頑張ることにこうそっちの方に行っちゃうけど、木曜日すごくなんか祈ったりとか御言葉を読む時がすごいなんか入ってくるんだよね。あこれは昨日の断食のおかげなんだなっていうのが分かる時期があって、だからそのね8時間祈ってる時はまだあれだけど、でもその終わった後に違うが分かるっていうのってやっぱあるのかなってすごい思って、
やっぱり違いますよね、うんうん、その時に経験する場合もあるけど、僕の場合その後じわじわっとくる、うん、祈りの効果っていうのはね、その何かそのボタンを押してさっとインスタントラーメンを食べるようなもんではないから、うん、あのその時に結果がすぐ見れるとは限らない、
うん、だから威厳の祈りもそうですよね。なんか威厳で祈りなさい祈りなさいって言われて、とかと思って、で最初やってもなんかこれ祈ってんのかなとかってなんかやっぱりすごい思うし、なんかっていう気持ちがすごいあったけど、でもやんなさいって言われるからやるかみたいな、ね、最初はこう言われるからやるみたいな感じだったけど、でもやっていくうちにだんだんとなんか何かが変わり始めてるっていうのがなんか分かり始めてから、あこれやっぱり意味があるんだなって、そのなんて祈ってるかも全然分かんないし、やっぱりね自分はこう分かりたいじゃないですか、ね、今自分が何をしてんのかっていう、なんかそういうことが理解しながらだったらできるけど、分かんないしなみたいな、でもやり続けることで自分のなんか本当に内なる人が強められるって本当にそうなんだっていうのがやっぱりやり続けないと分かんないってあるなって。
神様にこうしなさいって言われてることの多くはそうですよね、うん、どうしてか分かんないし何の効能があるか分かんないしって、うん、でもしなさいって言われて従ってやっていく中で、ああそういうことだったんだって分かるのは後からですよね、うん、
本当にそうだなって思う。きっとね分かってたらなんていうかご利益的なになるんだろうね。あなたこう10日間威厳で祈ったらこのレベルになりますとかってなればみんななんかって、でもそうじゃ ない、やっぱり本当に主を愛してやりますかっていうところなんだろうなって思う。
アメン。では5番目ですね、2つ目の項目、複数そして大勢での祈りですね。複数での祈りというのは基本的には一人の祈りのメリットを受け継いでいます。まあすなわち今まで語ったようなことを全部ひっくるめた意味があるということですね。まあもちろんその一人の方がいいものもあります。つまり人目を気にせずに済むとか、本当に親しい交わりをまあしやすいかどうかはまあ状況によりますよね。大勢で祈ってその素晴らしい臨在の中の方がしやすい場合もありますから。でもまあとにかくまあ私の個人的な経験では一番神様に触れられる祈りっていうのはやっぱり個人の祈りでした。まあとはいえそういったメリットっていうのは基本的に複数での祈りっていうのも引き継いでいます。で複数の祈りが持っている一人ではない祈りっていうのは合意して祈るということですね。つまり誰かが祈った時にその通りですという一致するっていうことですね。でまあ普通祈りの中で誰かが祈った後でアーメンと言いますね。でこのアーメンの意味はその意味は真実です、その通りですという意味なんですね。ですから祈りながらお互いにアーメンという言葉は単にこのあ祈りが終わったからアーメンと言ってるのではなくて合意する祈りですよね。ですから多くの場合なんか祈り会で祈るときに祈ったときに最後にアーメンって言いますよね。例えば私が祈ってもう祈り終わったよっていう合図かのようにアーメンって言います。それは別にいいんですけども、でも本質的に言えばそのこの合意っていう意味におけば周りの人がアーメンという、誰かが祈った時に周りがアーメンって言ってその祈りに私も合意してますよっていう、まあそれがこの合意の祈りを表しているということですね。で特にこの合意の祈りについて書いているのがマタイの福音書の18章の19節、18章の18と19を読みますね。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているのです。誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。まあ、20節も読みますね。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。アーメン。この御言葉の箇所で言ってるのは合意の祈りですよね。あなた方がっていう、2人または3人がこの地上でこの集まって心を一つにして祈るときにそれを叶えてくださいます。ですから複数での祈りの醍醐味というのはこの特に取りなしの祈りですね。何かの問題に対してその間に入ってそしてその答えを求める種類の祈りにおいて複数の祈りっていうのは有効です。もちろん一人の祈りっていうのも力がありますけども、ここで書いてることはどんなことでも叶えてくださいますという、それが複数で祈る合意の祈りなんですよね。ですから本当にこれは力強い祈りになるということです。ですからまあどこの教会でも祈り会というものがあって、そこにおいては多くの場合何かの課題にのために祈る、もちろん個人的に神様と親しい交わりの祈りもしますけども、せっかく大勢で集まっているということは神様がそこに力を表されるわけですから、やはり何かのために祈るっていうのは良いことだと思います。はい、では7番目、3番目の項目で祈りの家としての祈りで、これは基本的には祈りに専念できる祈りに特化した場所での祈りを指しています。まあ、そのような場所ではもちろん複数の人の祈り、大勢での祈り、すなわち課題を挙げて取りなしの祈りをするのに適した場所ですと。でまあそれについては上に書きましたので、ここでは特に神との深い交わりなどについて書きます。ですからそのような本質については個人の祈りでも個人宅であっても適用できます。これまあ何が言いたいかと言いますと、 結局まあ祈りの家という特別な場所を作ったとしても、まあ祈る本質っていうのはまあ他のところと変わらない、つまり個人的に深い交わりもできるし、つまりそこに行って個人的に深い交わりできるし、そして課題を挙げて大勢で何か課題を祈ることもできると、祈り会においてするようにですね。じゃあこの祈りの家っていうのをわざわざ挙げて作る、そういうのを意識する理由がどこにあるのかについて書いてあるということですね。でこの祈りの家についてはイザヤ書の56章7節につい書いてあります。イザヤ書の56章7節、私は彼らを私の聖なる山へ連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだ。アメン。ここに祈りの家というのが書いてありますね。そしてもう一つは祈りの山という表現がされていますから、聖なる山へ連れて行くっていう表現があります。この山っていうのはやっぱり登らなきゃいけないんですね。皆さん登山したことがありますね。すごく高い山登ったことあるでしょうか。
そこそこのしかない。
そこそこ。いや私たちもそこそこです。いや高い山はあるけど、うん、途中までロープウェイで行くとか。
羊蹄山、下から登った。
すごい。
死にそうになりました。
すごい、すごいね。
大変だった。二度と登るまいって
心に固く決断しました。
そこに山があっても登らない。
登らない登らない。雪、
上が雪で遭難しそうになって、10月の初めで、それで5時間以上かかったんですよ。すっごい大変でした。
なんか結構遭難しそうになってますね。
なってます。スキー部の絡みで、
ね、過酷です。
あれ山ってね、下から見上げたらこれ登るのかって感じですよね。例えばそんな難しくない山で、一番コストハイパフォーマンスの山が羊蹄山じゃない、八犬山なんです。行ったことあります？
八犬山すごい大変なとこだって妹言って。
いや八犬山一番お得。
早い。
一番お得っていうのはね、高さはまあそんな大したことない、普通のハイキング道路よりは険しい、なんかちょっと滑り落ちそうになったとかやるけど、だけど登った時の充実感がすごいわけ。すごいもう切り立っている崖だから、
危ないって、落ちそうになるって、
もう一番楽で一番楽しめる
登った感がある。
登った感がある、うん、誰でも、普通の健康な人なら誰でも登れる。でまあそういう簡単な山であっても、やっぱり下から見上げたらこれからのここ登るのかっていう感じなんですよね。でも登ってみたらあんなの1時間ぐらい、
うん、早い。
もう登りスタートがもともと標高高いとこから登ってますよね、あれきっと。
あ、それもあるかな。
いや、もちろんあるけど、やっぱりほら見上げた高さからしたら、うん、これ登るのかっていう感じなんですよね。
こういう山じゃなくて、こういう山だから。
いやちょっとプルプルしきちゃうな。高所恐怖症だから。
高所恐怖症の人は辛いと思う、う
ん、ですよね。
と途中もなんか結構切り立ってるし、うん、上はなんかすごい狭いの。
立つとこすごい、
すごい狭いの。なんか上に立った時に落ちそうっていう感じなんです。
途中からずっと四つん這いですよ、それ。
ね、大変だと思う、そういう人は。
怖
スリル満点です。
とにかく下から見上げたら、これ大変そうだという感じですけども、でも実際すべきことはもう一歩一歩登っていくということ。その時はもう全体像は見えないんですよ。登ってる時はもうただ目の前にいる、ね、この石をどう避けて通るかっていう、そういうことを考えてるぐらいのことですよね。で祈りにもそれに似たようなことがあって、時間をかけて登っていく、つまり何かそのね、じゃあ祈りの家しましょうって言っても、その1日や2日で、ね、素晴らしい賛美礼拝をして臨在があったから、もうこれで祈りの家ですっていう、そういうものじゃないということですね。もちろんそれも大事なことですけども、やはり一歩一歩登っていくという、継続していくという、全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられるとありますから、ある程度犠牲が伴う働きですね。 私たちの教会も別に24時間とかそういうわけで全然じゃないんですけども、岡田家を解放して、もう1年半続いてます。やっぱりこの家庭で家を使うっていうのは、やっぱりある程度の犠牲というか、ね、ミニストリーと家庭というのはできるだけ切り離そうとしているので犠牲ではあったんですけども、でも今になってね、やってみてよかったなというのを実感してます。祈りの答えを見てるっていうのもありますけどね、うん、
サミの言葉を借りれば、なんか一日の中で一番楽しい時間って、だからまあ基本なんか2人の時もあるし、サミと3人の時も多いし、下の2人はなんか別なことやってるけど、でもなんかその時間がなんか一つの、祭壇が築き上げられて、そこでなんか楽しみ主が楽しませてくださるっていうのをサミがね、なんか言ってて、一番楽しい時間だって言ってたので、すごい、うん、よかったなと、うん、やっぱり家族、子供にとっての犠牲というか、それがなんかちょっと私は気にかかってたっていうか、夜の時間ね、その時間やっぱり静かにしなくちゃいけないから、なんか見たいとかって言っても、やっぱりちょっとその時間はその時間までとか、なんかそういう制限が多くて、ちょっとそれがちょっと申し訳ないなっていうのはあったんですけど、うん、なんかやっぱりそういう恩恵が、うん、霊的な恩恵がすごく家に、家庭にこう、潤いが来てて、それが祝福になってるなっていうことで、なんか感謝ですね。
生活をそれに合わせていく必要があるから、
ただ誰も強制もしないし、もう本当に自由っていう、そういうことで犬においでとか一切言わないんです。なんだけど、でも時々リナも参加したり、メモはなんか好きなことやってること多いけどでもなんかその環境がやっぱり霊的な祝福となってるっていうことで、別に子どもたちはなんか文句言ったり、なんかそういうことはないですね。うん、なので良かったなってと思えます。
まあだからそういうね、犠牲ではあったけども、でも今から思えば犠牲ではない。その始める時に家族全員でその祈りのセミナーに出れたっていうのが大きいよね。その時に家族みんなが祈りの、なんだ、祈りに自分を捧げますっていう招きにみんな応じてたから、私それ見てしめしめと思って今がチャンスだっていうそういうので始めることができたということですね、うん、あの時の祈りのセミナーに出た時に本当にこの祈りにもっと献身したいという思いがあって、で、あ、じゃあ偉い先生に祈ってもらおうとか思ったんだけど、いやこれは違うと思って、もうそういう祈ってもらうのはもういいと、あとはやるかやらないかだけなんだという、うん、そしてすることができたという、うん、でまたその場所を確保するためにうちのキッチン、ダイニング狭いので冷蔵庫を私の部屋に移動させたという、で私犠牲、自分自身も犠牲を払うと、まあ冬は冷蔵庫のためかちょっと若干部屋があったかいようなそういうメリットはあったけど、まあ基本犠牲は伴うけども、でもやっぱり何も犠牲なしには祈りの祭壇は築けないなという、だからまあそんな大した犠牲じゃないですよね。
私たちにとってはね、そのせっかく模様替えしてる間に冷蔵庫をそっち側に移してくれて、その間すごい広々とした狭い居間なんだけど、なんかこうちょっと広々とした感じが味わえて、でこれ祈りの家をやるんだったら冷蔵庫をこっちに置いといてもいいよっていうすごい励ましになって
なるほどね、
そうせ祈りの家やめたら戻すよみたいな
あれ
戻すじゃないけど、なんか自分のなんか犠牲をやっぱりこう提案してくれたので、ああそうかって言って家族も納得みたいなだからまあ備えられましたね、うん、うん、
でもう一箇所この山の上っていう表現があるのがイザヤ書の25章の6節ですね。イザヤ書の25章の6節7節、まあ8節も読みますね 万軍の主はこの山の上で、万民のために油の多い肉の宴会、良い葡萄酒の宴会、髄の多い脂身とよくこされた葡萄酒の宴会を催される。この山の上で万民の上を覆っている顔覆いと、万国の上にかぶさっている覆いを取り除き、永久に死を滅ぼされる。神である死はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民へのそしりを全地の上から除かれる。主が語られたのだ。ここに書いていることは、一つは宴会ですよね。これはまあ先ほどのイザヤ書56章7節の言葉にもありますよね。祈りの家で彼らを楽しませるという、この実際本当にこの祈りの家楽しいということですね。まあ、先ほどねこのサミの、コメントもありましたけども、一日で一番楽しい時間っていうあるみたいに、基本的に宴会なんですね。油の多い肉の宴会、これ前メッセージでも語りましたけども、この油というのは祝福を表しています。そして良い葡萄酒の宴会、良い葡萄酒、これは聖霊ですよね。神様の祝福、聖霊を表しています。つまり聖霊と祝福の中のこの宴会なんですよね、うん。まあ、宴会といってもどんちゃん騒ぎではないですね。もちろんどんちゃん騒ぎ的な聖霊祭りっていうのももちろん時にはあるでしょう。このみんなが聖霊によっても
あったね
笑いが込み上げてきて、そうもうどうしようもないっていう、う
ん。でも何かそれね、そういうのって自動的には起こらないんですよ。やっぱりスイッチを入れる必要がある。この前うちの教会でリニューアルのが始まったのをきっかけのことを思い出してたんですよ。一応世間では一応リニューアル的な、なんか祈知ってます、リニューアルって。あ、分からないですよ。リニューアルっていうのはね、1990年の初めぐらいに、92年ぐらい23年ぐらいにトロントで始まったそのムーブメントで、笑いと、主に笑いだよね、倒れて精霊によって倒されて笑い、
あらゆる マニフェステーションが起こるんですよ、ね。トロントのね、トロントエアポートなんとかだったっけ、
ビンヤード
か、そこでね父の日の集会をしていて、そこにゲストスピーカーが来ていて、でその時に起こって、でその精霊の注ぎによって笑い出す人、倒れる人、走り回る人、ジャンプする人、吠える人、いろんな酔っ払ったみたいになる人、
酔っ払いのすべてすることが精霊の、
そう。そしてそれで、それから何年間の間、毎日リニューアルの集会が行われるようになって、でそのそれで世界中からクリスチャンが押し寄せて、多くのもう燃え尽きた宣教師たちとか、いろんな
神使いとして、ハイディ・ベーカーも
そうだよね、ハイディ・ベーカーっていう、燃え尽きてたんだけど、そう、そこで癒されて精霊に触れられて、本当に解放されて、立ち上がって油注ぎ受けてアフリカに行って、今1万人の孤児の孤児院をやって、また何百何千の教会を始めて、リバイバルに用いられているという。
トロントだ。
トロントです。ファーザーズ・ブレッシングって言って、で私たち新婚旅行でその教会行ったんです。
当時ちょっとまだ懐疑的な人もいて、
でそんななんか変なね、マニフェステーションして、変な笑ったり酔っ払ったみたいになって、なんだろう、私もちょっとそれちょっとっていう感じで、彼はもう個人のディボーションでそれやってたから、
もう救われた時からもう一人リニューアルしてたから
それですごくこう分かったわけですよ。で私はそんなの主からのものでしょうかみたいな、でじゃあ行ってみようかって言って新婚旅行で行って、で何日間か毎晩その集会出たんですね。そして本当にたくさんの人の証聞いて、私はそういう怒らなかったけど、そういうちょっと懐疑的だったから、
現象は起こらなかった、
現象は起こらなかったけど、でも本当に主の臨在の中に浸って、本当に主から触れられる体験をして、主が成してくださっている御業によって多くの実が実ってる、多くの人が解放され、癒され、立ち上がって、そして作り変えられてるっていう、そういう多くの証を見て聞いて、すごいもう励まされて帰ってきたんですよね。今はもうやってないよね。
もうやってない、
もうやってないけど、
そのだから今ほら祈りを受けて誰かが倒れるっていうのは見たことあると思うんですけども、あれがあれもちろんそういうのは昔からあったけども、一般的に見られるようになったのはそのムーブメント以来ですね、
うん、そう、世界中から来てて、毎晩何百人、何百人だっけ、
1000人はいたんじゃない、
うん、すっごかったんですよ。でそこでミニストリーの時間があると、ラインがね全部ね、ビニールテープみたいなの貼ってあるんですよ。そこに一列に並ばされるわけです。でキャッチャーがいて後ろに、でちょっと倒れても大丈夫なスペースを置いて、またラインが引いてあるわけです。そして祈ってもらう、で倒れる、本当に触れられる。そしてね、実際酔っ払っちゃって、もう歩けなくなっちゃって担ぎ出されて帰ってく人とか見たり、最初の日はもう集中できないもん、神様に。うわうわ、え、何あれ、何やってんの、人走り回って叫んでとかね。動物園みたいみたいな感じで。
でまあ、進行旅行でそこ行ったんですけど、6月ですね、うん、でまあ教会としてはそんなに怒ってはいなかった。 ICF とかはそういうのを結構取り入れたんだけど、うちの教会ではなかったんだけど、うちの教会で怒ったのはある日、私たちとサミコちゃんとあと1人か2人ぐらいいるので、 いつもうちに田村、うちに集会終わったらうちに集まって夜の11時ぐらいまで交わってたんですよね、毎週週3日間すごい生活してたんですよ。その時にいつもは賛美して、食事して賛美してて、でいつものように賛美してたんですよね、30分ぐらい。で賛美一応終わって静かにして、主の臨在を待ち望んでる感じの時に突然笑いが起こったんです。しかもほとんど全員同時に、でもうそれから30分ぐらい笑い続けてああって、まあもちろんそれが何かは分かってる、そういう現象も見てるし行ったこともあるからね、だけど自然に起こったんだよそれね。でまあ今日はもうそれか、じゃあもう帰りましょうって言って、でそれ確か土曜日でした。で日曜日になってまたいつものようにうちに来てて、またその時も大体同じようなメンバーがいて、で好奇心、半分好奇心なんだよね、昨日みたいにしたらまた同じようになるかなって言ってあやってみようって言って、同じように30分ぐらい賛美してこうやって静かに待ち望んでたらまた怒ってでそしてそれからそのちょっとしばらくそのムーブメントの中に入っていたという、うん、でちょうどその時ガル先生がいなくて、ハビエルっていうプエブラの教会に来たリーダーが牧師ガールに来てくれてて、で彼はそれについてものすごいオープンで教えもたくさん持ってる人だったから、
そうなんですね、教会で教えしてくれたんだよね、
う
ん、
ちょうど助かったっていう感じですね。で、まあ、何が言いたいかというと、スイッチを入れたら何か結果が見れるっていうこともあるということですよね。つまりまあさっき言ったのはね、その祈ったからといってすぐになんか見れるわけではないっていうことだけども、また別のことに関して見れば、何かスイッチを入れることによって何か体験できることもある。例えば日曜日のメッセージの前に分かち合ったのは、このひざまずいて礼拝することによって本当にスイッチを入れることができる、礼のスイッチを入れれる、あるいはまた断食をすることによって礼のスイッチを入れることができるという、うん、すぐに結果が見れるわけではないけども、ある程度こうすればこうなるというスイッチっていうのが隠されてるわけではないんですよね。ですから何か結果を見たければ何かをして始めていくという、
うん、
特にねこのさっき言った自分自身を捧げるというスイッチっていうのはなかなか難しいですよね。結果がすぐ見れるわけじゃないし、下手したら半年や1年そこらでも見れないかもしれないけども、でもそれがスイッチであるということを理解してやっていく。で実際祈りの家に関して言えば、そんなに時間かからなかったよね、その結果を見るのに。もう始めた時からこれは本当にいいもんだっていう確信もあったし、実際その後なんか教会最近なんか新しい人来始めてないっていうみたいなそういうのも見れたしね。もちろんそれがなくてももちろん続けたけども、やはり何かすることによってできるというの
は、祈りの家のセミナーのね、パク先生もね、6ヶ月祈ってみてくださいって、
そう
6ヶ月そしたら必ず分かりますって言ってたんですよね。そういうチャレンジしてたんですよ。
それを受け取ったんだよね、
うん、で、うん、それ何、1日何時間とかって言ってたっけ。
そんな大したチャレンジじゃないよ。何時間とは言ってたかどうか覚えてないけど1時間かな。とにかく月曜日から金曜日までって言って あ、5日間でいいんだって、それならできると思って、で確か1時間って言ったかどうか覚えてないけど、1時間でいいという確信を持ったから。でも今は土曜日も祈っ、日曜日の集会の前に祈った方がいいからね、明らかに祈った方がいいから、今は土曜日も祈ってる。まあ、とはいえ水曜日はあれだしね、祈り会があるし、あとまあ来客がある時に夜キャンセルする場合があります。その時実はホームページに書いてあるんだよね、この日は要確認って言って。だからそれ見たら分かります。まあスイッチの話と、もう一個は特徴1、楽しいっていうことですね。あ、これも、あ、そうか。そうそう、楽しいっていうことです。宴会という言葉に表されているように、主と深く交わることは何にも勝る喜びです。主と深い交わりをすることができ、大きな励ましを受け取ります。2番目、主が力を表される。これ13番ですね。10節までの御言葉に、万民の上を覆っている顔覆いと万国の上にかぶさっている覆いを取り除くとあるように、それは悪霊の束縛から人々を解放し救いをもたらす取りなしの祈りでもありますと。まあ、特に国々に対する権威という意味においては、祈りの家っていうだけじゃなくて祈りの塔っていうニュアンスも含まれてきますね。別にはその祈りの塔と祈りの家の違いっていうのは別に言葉の定義が決まってるわけじゃないんですけども、まあ今まで経験してる中で、まあ世界の流れから見て祈りの塔という時にやっぱり見張りの塔っていう意味がありますから、特に取りなしの祈りですね、国々に対する権威ですから、エルサレムにあるトム・ヘス先生の万国祈りの家では、1日を12の時間に分けて2時間ごとに方角を決めてその国々のために祈るというのもやっています。ですから一応札幌祈りの塔もそういうふうにしているはずなんだけど、最近やっていない。和子さんの時間はやってるかな、えらい。
なんかそれに意味があると思ってるから、やっぱり一致っていうことはやっぱりエルサレムから発しられるって思ってるから、だからやっぱり そこからずれて自分の願いとか、あ、思ったからこれ祈るとかだったらやっぱり意味がないかなって思って、一応その方向の国々と市町村っていうのはやってますね。
アメンですね。この権威が与えられている。ですからこの例えばね、その祈りの塔で祈る時には、たとえ1人しかいなくても、あるいは3人4人集まっても顔ぶれがみんな自分の教会のメンバーだけだったとしても、それはもはや教会の祈り会ではなくて祈りの塔っていう権威の祈りですよね。ですからそこで祈る祈りもやっぱりその大きな祈り、祈りの塔で祈る祈りをするべきなんですね。
あそこ麹のお店あるでしょ、あそこグッドアワーので、あそこで乙部町のお水っていうのを売ってたんですよ。なんかすごいね、その乙部町のなんか水ケイ素が入ってるとかって言って、昔からなんかある命の水って言われてるらしくて、で今なんかそういうペットボトルに入れて売ってるみたい、で乙部町のなんか収益になるみたいなんだけど、ちょうど10時から12時の間の祈りの市町村が乙部町入ってんですよ。だからなんか帰りこう車どけてくださいって言ったらこうあって、見た時すごい励まされたんですよね。あ、いやもしかしたら前もっと前からあったかもしれないけど、でも祈りの塔で地域に祈って、そしてああいうミネラルウォーターがこう売られ、そしてその地域のなんか活性化っていうかな。だからやっぱり本当に祈りの塔でその地域ごとに祈る祈りがやっぱりこう用いられて、ね、よく北海道がなんだか出るって言ってるじゃないですか。レアメタルだ。なんか言ってるじゃないですか。なんかああいうこととか、本当にその地を祝福するっていうその権威を持って、祝福する祈りはやっぱりある、効き目があるんだなって思って、で、レイナさんたちがちょうど10時、12時担当してて、で、なんか旅行とか行ってね、その地域。そしたら、教会なかったところに教会できてたとか、あとそっちの方の人と知り合ったとか、なんかそういうのもすごく、やっぱり、 意味があったんだなって、今までこうただ何にも答えが来ないことの方が多いけれども、でも継続して祈ってたことにおいて何か変革がもたらされてるっていうのはすごい励まされて、だからこれから本当にもっと北海道のいろんなところから何か北海道その地域じゃなきゃできないものっていうのがもっともっとその祈りによって掘り起こされていくんじゃないかなって、なんか励まされて。
アーメン、祈った地域からキヨさん、レナさんたちもね、子供が導かれて、
あ、そうなんだ、
エベツって言ったかな、エベツのために祈ってて、なんかね、さくらちゃんもそうですよね。だから本当に祈りの等で祈ってきて、そしてこういう風にして神様がはっきりね、その地域から子供を導いてくださってるっていう、すごい、すごいことですよね。地道な働きですけどね、地道な信仰によってね、発掘作業するみたいな、
だから本当にお水見た時に励まされて、やったーって、で早速買って飲んだけど、でも飲んでも分かんない味はね、分かんないけど、
まあ、まあ、
うん、だから
アメン、素晴らしいですね。はい、祈りの家としての祈りの方法14番ですね。長時間の祈り、現代社会における最も大きな生贄の一つは時間を捧げることでしょう。少なくとも1時間、そして継続して続けていくなら大きな変化を見ることでしょう。そのために以下の方法を用いると良いです。時間、長い時間を祈っていくという一つのスタイルですね。もちろん長ければいいというもんではないけど、でも長く祈るっていうのは一つの捧げ物であるということですね。その間をもちろん、なんていうの、充実して満たされていくっていうのが大事ですけどもね。でそのために必要なのは一つ、死を呼び求めるですね。で旧約聖書で祈りと訳されている言葉の中の一つであるアサールは、アサールの意味は呼ぶです。呼ぶことですね。祈りとは死を呼び求めることでもあるのです。静かな礼拝も良いものですが、それは個人宅でもすることができます。祈り会においては声を上げて主を呼び求めましょう。今ね、教会で朝9時半からの祈り、日曜日の朝ですね、9時半から10時までの祈りを何ヶ月ぐらい前かな、半年ぐらい前かな、ちょっとスタイル変えましょうって言ったんですね。前まではまあ CD でいいから CD かけて、このそこで本当に神様の御顔を主体求める、臨在を求める祈りをするという。でそれはなぜそれをしてたかというと、同じスタイルを家に持ち帰ることができるからなんですね。つまり楽器のスキルがなくても、昔祈り会、朝の祈りもその楽器を使ってました。もちろん今でもそれはやったらいいと思うんですけども、ただその時に特に CD を使ったのは、同じことを家でもできるからなんですよね。楽器、私楽器できないからちょっと音楽使ってはできませんなんて言えない。もう場所さえあって決心さえすれば CD をかけながら祈ることができるということですね。特にその時に用いてる CD っていうのは、その祈りの家が作った CD ですよね。つまり本当にこの祈りの家に献身してる人たちが作った曲による CD。 今新宿シャロームやカナンや、あと他のいろいろいろんな教会で祈りの CD っていうのを作ってるんですね。でそれ、せっかくそういう遺産があるわけ、財産があるわけだから、やっぱりそれを用いて家に持ち帰って祈りましょう。で特にね、この CD っていうのは、この何て言いましょうかね、思い起こさせる役割もあるんですよね。例えば本当にその祈りの家に行って、結構多くの祈りの家っていうのは、まあ人手不足っていうのもありますけども、アイホップみたいにその楽器奏者がいっぱいいてってやってるところはないんですよ。多くの場合、特に夜の祈りっていうのは、もうその CD かけてただ一人誰かが祈ってるだけとか、そういうところもたくさんあります。だけどそこで体験した精霊の臨在とか、なんか感覚というのを、その同じ CD を家に帰って聞くときに、それをなんか再現できるみたいな、そういうメリットもあります。でそういう意味もあって、日曜日の朝の祈り会にはその方法を用いて進めていました。でけれども、まあ まあもちろんもうそれもみんなやってる人は家に持ち帰ってやってる人はやってるし、やらない人はやらないだろうということで次の段階に移ったんですね。で次の段階が何かというと、それは死を呼び求める祈りです。ですから今朝9時半からの祈りで進めているのは、声を上げて祈りましょうという、もうひたすら声を上げて、まあ声を上げれば どうなんだというのもあるかもしれないけど、でも祈りの一つ、学ぶべき一つの要素というのは、呼び求める、主の名を呼ぶ者は救われる、呼び求めるということですので、今は呼び求めるっていうのをテーマにして、この朝の祈りをしています。
この呼び求めるっていうのは、なんていうの、威厳もここで叫び声を上げること、威厳で声を上げることも含まれるって書いてあるけど、
はい、
その知識の祈りって言われる言葉で祈ったりっていうのは違う。
もう何でもいいと思いますね。
とにかく声を上げる、
声を上げるという、生駒聖書学院では、私救われたばかりの頃そこで朝講をしてたこともあったんですけども、朝にモーセ祈り会っていうのがあるんですよ。でモーセっていうから、あモーセ、あの後悔終わったモーセかなと思ったら、そうじゃなくて日本語なんです。モーセ、猛烈の猛に声なんです。声を大声上げる祈り会
かけてる
モーセ祈り会、
モーセ
激しい、とにかく声を上げましょうという、まあ声を上げればいいのかなって疑問を持ってる人もいたけども、まあ確かにそれ祈りの全てではないけど、一つの要素として学ぶべき場所、う
ん、韓国がね、チヨーチヨーって3回言いましょうとかって、最初あの韓国の先生が来ると必ずチヨー、まあ、あの韓国語では中央なんだけど、うん、日本語では主要って3回呼びましょうとか5回呼びましょうとか、なんか大きな声を上げて呼びますとかってなんかやられて、それがなんかやっぱりすっごくこうやりにくいっていうか、そんなことしたことないから、うん、最初のうち、え、なんでこんな大きな声叫ばなきゃいけないんだろうとか、なんかそういうなんかちょっとあーっていうのはあったけど、でもやっぱりそれこのことを言ってるんだと思う。だから何ちの主よ来てくださいって叫んでもいいんだけど、そうやって叫ぶよりはあーとかってやってる方が、声出すにはその方が楽ですよね。叫び声の方がなんか、あ、なんかしてくださいとか、こうしてほしいですとかって、こう知的でわかるっていうか、理性でわかる言葉にするには文章にしなきゃいけないから、そうするともう喉痛くなって、なんか一回叫んだらもうそれ以上叫べなくなるけど、ただわーとかって言うぐらいだったら何度もできるじゃない。だから主よ今ここに私たちのところに来てください、主よ私たちの来てくださいとかって長ったらしく言ってるうちに声潰れちゃうみたいな。だからまあ叫び声や威厳っていうの方が楽なのかなとは思う。
あの教会によってはね、あの全体で、ではこれから皆さんで、ね、同時に祈りたいと思いますって導きするときに、ではハレルヤと3回大声で叫んでから祈りましょう。っていうか、なんかみんな静かにずっとこうメッセージ聞いてて、ではいきなり声上げましょうっていうのはちょっと難しいので、多分そのなんていうかな、きっかけにハレルヤと3回大きな声で皆さんで叫んでからっていうようなあの導きをされる先生とかもいたりして、それはそれでなんていうの、勢いよくまず声を出して、でそれから本当にあの声を出して祈っていく、そのきっかけになるのには良かったかなって、
呼び水みたいな、
そうそうそうそう、うん、そんな感じで賛美の中でもね、やっぱり叫び、主に向かって叫べっていうのはあるじゃないですか。でもやっぱりいきなりね、なんか自然に自分から叫ぶってなんか難しいか、やっぱ教えを受ける、励ましを受ける、促しを受けるっていいのかなっていう時にはね、うん、
アーメン。では声を上げましょう。はい、16番、威厳。まあ威厳についてはね、今までも学びましたけども、さらにちょっと話していきます。第一コリント14章2節、威厳を話す者は人に話すのではなく神に話すのです、というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです、と書かれているように、威厳は神との直接会話するツールですね、うん、まあ、よく言われるのはね、これは暗号化された言葉で、祈りの言葉で、サタンは聞くことができないという、うん、でまあ神様と直接話しているわけですから意味があるということですね。 で、まあ、威厳に反対する人の中にはね、威厳という言葉はもう今はないんだという、あるいはこの具体的な外国語でなければ威厳じゃないんだという人がいます。使徒の働き2章でこの確かにこの時の威厳というのはいろいろな国の言葉を話してましたから、ね、具体的な外国語としての威厳です。でも威厳はたくさんの種類があって、今言ってるのは、第一コリントの12章で書いているところの、まあ、12章14章がいいかな、14章のこの解き明かすように求めなさいという、まあ解き明かすように求めなさいということは、まず第一にこの威厳が具体的な外国語ではないということですね。あの超自然的な単語が必要なわけですから。でもその解き明かせないからといってそれはあの意味がない言葉ではなくて、解き明かすことを期待されていない種類の威厳もあるということです。意味がないわけではないけども、別に解き明かせないからといって落ち込まなくてもいいという威厳ですね。でそれはあの自分の徳を高めるため威厳です。つまり解き明かすことがなければ、それはみんなのためではないけども、自分の徳を高めることができると。でもそのただ自分の徳を高めるという、なんかそういうセルフィッシュ、自己中心的なものではなくて、結局この9つある聖霊の賜物のうちの呼び水になるんですよね。つまりいきなりこの癒しとか、いきなり予言とか、いきなりなんとかっていう、そういうよりも普段から何かその聖霊の賜物を用いていく、そういう流れがないことには、やっぱりそういうのっていきなり出てこない、出てきにくいと思います。ですからそういう意味でも、いきなりね、癒ししなさいって、癒されませんって落ち込むけども、じゃあね、祈り、威厳で祈りましょう、はい祈れますっていう感じなので、そこで威厳で祈っていくうちに、どんどんどんどんいろんな聖霊の賜物が満ち溢れていくということです。で、長時間祈るにもいいってありますけども、それ下に書いてあるっていうので、ちょっと後で言いますね。はい、次は賛美、18番賛美で、賛美は天の窓を開きます、主は賛美の中に住むからです。詩編22編3節、主は賛美の中に住まわれる。これあの2017年版ちょっと違う訳なんですけども、まあとにかく主は賛美であるという。
2017年版なんて書いてあるの？
イスラエルの賛美ですか、なんかそういう言葉だったかな。
17節、
22章の3節、詩編。
けれどもあなたは聖なる方、御座についておられる方、イスラエルの賛美です。うん、
いいじゃないですか、神様が賛美なんでしょ、だったらいいんじゃない賛美に住むよりももう賛美そのものっていうことでいい感じですね。
でもこれ賛美の教えですごく用いられる御言葉なんですよね。私もよくこの箇所を通して教えたんですけど、もともとの意味がね、神様が賛美のただ中で御座を設けられるっていう、だから賛美回収が本当に神様賛美しているところに、その場所に神様が王座を王として治められる、王としての御座に就かれるっていう、
そうなんです。
言語はそうなのかな。
いやあのね、これ言語ではねどっちにでも訳できる感じ。
あ、そうなんだ。
結局結構そういうこと多いです。どっちが正しいじゃなくて、
すごいこれキーバースですよ。
キーバースだよね、
賛美礼拝の教えで。だから賛美をするときに主ご自身がそこに御座を設けられるっていう、そういう、
うん
うん、裏付けの御言葉として教えておりました。
いやいいんじゃない、教えなら。あとね、賛美をするときに予言がもたらされるっていうのもあるよね。第二列王記だったかな、これもよく予言の教えでよく形よく分かち合うんですけども、第二列王記の3章の15節にエリシャが予言するように求められたときに、けれどもイスラエルの王に腹を立ててたのでする気にはならなかったんだけども、ユダの王ヨシャパテのためならしますということで、でもちょっと今そういう気にならないけども、でも今盾ごとを引く者をここに連れてきてください、盾ごとを引く者が、3章の15節ですね、盾ごとを引く者が盾ごとを引き鳴らすと主の手がエリシャの上に下り予言をしたという、うん、ですから霊魂を整えることができる。どのような、これエリシャはね預言者ですから、 基本的にいつでも予言できそうなんですけども、この時はできなかった。でけれども賛美が一緒ならできるよという、そういう解釈できると思うんですね。ですから賛美を用いる時にその気がなくても霊的雰囲気を もたらすことができるということです。ごめん、はい、19番礼拝。まあ礼拝というと本当かなりこれ幅が広いので一言では言えないですけども、まあ一言で言うなら自分自身を捧げていくということですね。礼拝は霊を持つ人間だけができる行為です。動物も神を賛美しますが、動物が礼拝を捧げるという記述はありません。賛美の要素を引き継いでいますが、もう一つ大きな要素は自分自身を捧げていくことですと。ですからこの祈りの家において自分自身を捧げていく、神様を求める霊でつながっていくということですね。ただ単に神様を褒めたたえるだけではなくて、この神様からの応答、そして自分自身の応答という、そういうことです。はい、20番御言葉を用いた祈り。御言葉から約束を引き出し、それを宣言することも大きな力です。ここに書いてあるのはダニエル書の9章ですね。これは、まあ、これも割と有名な御言葉ですね。有名っていうか、まあ、知る人ぞ知る、知らない人は誰も知らない御言葉ですね。ダニエル書9章2節で、ダニエルがエレミア書を読んでいたら、そこでエルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを知ったという、文章によって悟ったと。つまりダニエルは、まあちょっと時代はずれてますけども、まあ私たちからしたら大体一緒の時代かなっていう感覚なんですけど、エルサレムの荒廃が終わるのが70年だということを知らなかった、それまで知らなかったという、エレミア書を読んで初めて、ああそうだったんだと、神様の約束を知ったんですね。でそれで彼が何をしたかというと、断食をして荒布を着て灰をかぶって願い求めたという、この御言葉によって祈る方向が与えられるんですね。啓示を引き出し、神様の御心を知っていくという、そしてこの御言葉から祈るときに、それはもう本当に確かな御言葉であるということです。ですから御言葉を用いていくことができます。他に何か御言葉を用いて祈るっていうのを何か分かち合っていただけたらと思います。
神様、あなたがモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください、っていうので、一章の8節から9節の御言葉が御言葉を引用している箇所だと、
思い起こしてくださいという、思い起こさせる、確かに約束を思い起こさせる、なんかそれ変な話だけどね、神様は忘れていないんだけど、だけど私たちが取りなして仲介者としてそれをもう一度思い起こさせる役割というのが必要なんですよね、
これを祈る根拠はここにありますっていうことですよね、
だって御心に従って祈るならば、それを第一ヨハネの第一ヨハネの5章に、第一ヨハネ5章の14節にこういう言葉がありますね。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。アメン。ですからこれ、御心に従って祈るなら叶えられると。じゃあ御心をどうやって知るんだ、それは御言葉によって知ることができるということです。アメン。はい、では次、宣言と宣告。神が宣言によってこの世界を創造されました。つまり光あれという時に光ができたということです。そして私たち人間も神の似姿に作られたわけですから、私たちの言葉にも権威があります。ですから私たちが天の窓が開かれるように祈るときに天の窓が開かれるし、悪しき力が縛られるように宣言するときにそれがなされていくということですね。ですからこの宣言、宣告の祈りというのは このお願いの祈りではないということですね。もうすでに神様がこれが私の御心であると定められたことに対してそれを宣言していくことです。ですからもう何々してくださいという必要はない、そうであるという、そういう宣言ですよね。ですからこの御言葉を宣言していくというこのことも大事です。イエス様もね、この悪魔に対して戦う時に、断食をしている時に試みにあった時に御言葉にこう書いてあると宣言されましたね。マタイの4章、ルカの4章にもありますけども、このサタンの誘惑に対してイエス様はルカの福音書4章の5節6節7節、すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き神殿の頂に立たせて言った。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせあなたの足が石に打ち当たることがないようにされると書いてありますから、まあ、こういうふうに御言葉に書いているからそうしなさいとサタンが言った時に7節イエスは言われた。あなたの神である死を試みてはならないとも書いてある、御言葉を宣言されたんですよね。このサタンに何か言われた時に王子をどうぞ父なる神様どうぞ私を守ってください、サタンがこんなことを言ってくるんですって、そういう祈りはしなかったんですね。そうでなくてあなたの神である死を試みてはならない、そう書いてあると宣言されたという、力強い祈りですね。ですから御言葉には力がある、そしてそれは宣言されなければならないということです。聖書の言葉に書いてあるからといってそれが祈りになるわけじゃないんですよね。聖書に約束があるだけでそれは約束のリストなんですね。それを取り出して私たちは宣言しなければなりません。宣言するときに初めてこの有効とされるということです。持ってるだけではそれは使えないということですね。ちょうどあのレストランに入ってね、あの割引券持ってるのにレジに会計の時にそれ出さないと有効にならないようなもんですね。聖書の言葉を持ってる、約束はある、ココスの割引券持ってる、しかしそれだけでは割引は受けれないんですね。出さなければならない。御言葉も同じです。祈りの中でそれを宣言していきます。
そう、宣言しなければ有効ではないっていうことのが書かれてる御言葉ってあります？
宣言しなければ有効でないと、
聖書に約束はあるけどもそれを私たちが実際にその約束を受け取るには宣言していく必要があるんだよっていうことの、
例えば詩編の149編に詩編の149編に、まあこれはあの賛美の力についての教えで出てくることなんですけども、特に149編後半、まあこれ霊的戦いですね。7節、それは国々に復讐し国民を凝らすため、また鎖で彼らの王たちを、鉄のカスで彼らの貴族たちを縛るため、また書き記された裁きを彼らの間で行うため、それはすべての聖徒の誉れであるハレルヤ。ここにあの国々に復讐とか国民を凝らす、鉄の枷で彼らの貴族を縛るとありますけども、これは霊的な意味において、この実際的にどこかの国々に復讐するとか貴族を人間を縛るというのではなくて、このサタンの仕業、サタンですね、強き人、悪霊どもを縛っていくという教えです。鉄の枷で彼らを縛るためとありますから、じゃあどのようにして縛るのかというと、これは賛美によって縛るんですね。これらの賛美をする理由は何かというと、9節に書いてあります。また書き記された裁きを彼らの間で行うためとあります。つまり裁きというのはすでに書き記されたけど、それを実行に移されなければならない。例えばあの裁判なんかでもそうですよね。裁判所で裁判官が判決が出ます。そしたら勝訴ってなんかね、紙を持った人が走ってきて、やったー裁判に勝ったーってある、そうなるんですけども、でもそれだけじゃまだ何も起こらないんですね。その判決が実行されなければならない。 で、実際判決が出たからといって、その通りすぐになるわけではなくて、それまでにそうなるために戦いがあったりします。つまりこの私たちの福音、キリストの勝利っていうのもそういうもんなんですよね。もうすでにキリストが十字架の上で勝利をされて、サタンは縛られて、もう私たちに勝利が与えられている。すなわちもう判決は出てるんですね。しかしその判決の内容が実際に実行に移されなければならない。そのためには何が必要なのか。旧説にあるように書き記された裁きが彼らの間で行われるために何が必要かというと、それは私たちが賛美し祈る、そういうことが必要であるということが、この詩編149編の御言葉から受け取ることができるのです。それはもう聖書の大原則です。例えばその一番典型的なのが、約束の地を勝ち取るのに、神様はここからここまであなたの土地ですと言ったんだけど、結局彼らがその土地に入っていって占領しなければ自分のものにはならなかった。あるいは一応自分のものにしたけども、彼らを追い出さなかった。追い出さなかったから何々はそこにとどまり続けた。約束を与えられてるだけでは十分ではないというのは聖書の大原則ですね。あとですね、イザヤ書の62章、これは取りなし手にとっての鍵となる御言葉の一つですけども、イザヤ書62章の6節で、エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いた。昼の間も夜の間も彼らは決して黙っていてはならない。主に覚えられている者たちを黙り込んではならない。この御言葉がありますけども、これ新改訳聖書2017年版を見ますと、内容的には新共同訳もそのような感じなんですけども、62章の6節7節、エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り番を置いた。終日終夜彼らは一時も黙っていてはならない。思い起こしていただこうと主に求める者たちを休んではならない。主を休ませてはならない。主がエルサレムを固く立て、この地の誉れとするまで。ここでちょっと内容が違う部分が、私たち自身が主が約束を思い出してくださるように主に求めているものであるという。私たちがもう主は約束をくださってるんですけども、それを私たちは思い起こさせなければならない。私たちがそれを、神の御心が実行されるために私たちがしなければならない部分があるんですよ、という、そういうことについて語ってるんですね。
ということは、宣言もするけど、ある種のことに対しては自分で行動していく
そうですね。
努力というのはあんまり良くないみたいに言われちゃうけど、でも実際はやっぱりそれを勝ち取るために努力しなきゃいけない、頑張らなきゃいけない領域もあるんだよっていうことですね。
そうです。それよく勘違いされることですね。私たちは何もしなくてもいいっていう教え、それは正確ではない。ある意味ね、自分で努力して頑張って何かプランニングしてこうやってやるんではないという意味において、自分で努力するんじゃなくて神様がしてくださるという意味においてはそれは正しいけど、ただその意味が何もしなくてもいいってなると、今度また別の極端になっちゃう。
結構その解釈が難しいというか、多分心の動機とかそういうことがあるんだろうけども、なんていうのかな、これは自分で努力しちゃってるのかな、自分で信仰を勝ち取ろうとしてるっていうかな、なんていうかな、その行動がの動機がどっから来るのかっていうところですごく迷ってしまったり、自分はすごくよくやっているつもりなんだけど、実際は神様を、さっき和子さんも言ってたけど、神様を主を愛するゆえなのかっていうところで振り返ると、自分のためだったり認められるためだったりだけど、一番迷うのは自分が苦しいから、少しでも楽になりたいから祈るとか毎日ディボーションするとか、その動機が自分の解放のためだったり癒しのためだったり、結局神様につながって、神様を愛するからかって言われるとちょっと自分ではよくわからないけど、疑問だけど、でも神様につながってるとなんか楽だからやるっていう動機が自分に見えた時にすごく迷う。これはいいことなのかな。
じゃ神様につながるためにデボーションするのは悪いことではないですよね。
苦しいから神様がいないと、神様が助けてくれないと生きていけない。神様が自分には本当に必要だから、だからつながっていなきゃいけない。それは別にいいっていうか
でもその動機を捨てると、状況が良くなると、もういいやっていう気持ちも湧いてくるんですよね。
いや、それは分かるけど、でもいいんじゃないの。まずそんな自分に厳しくしすぎないことだわ。
そういうもんだよ。いや、だから常にチェックしなきゃいけない。
そうだよね、そうだよね。
常に本末転倒になるから、常にチェックしなきゃいけない。だから、聖書を、ね、読む、祈るとか、そういうのをきちっと決めて、時間に やってって。で、最初はやっぱり神様を愛してるからやるんだって。なんかお祈りも感謝だし、聖書も感謝だしってやってんだよ。でもそのうちだんだん、あ、今日聖書読んだから、あ、祈ってないなとか、なんかだんだんこうチェックするになっていって、そのうちにだんだん、あ、めんどくさいとかなんかあって、でふって振り向くと、あ、これ間違ってる。自分がなんかクリスチャンらしさをみんなにこうなんかアピールするために、なんかずっとやってますとかやってたなって。でそしたら、あ、いけねえって言って、また元に戻って、感謝から始めますみたいな。そういうもんなんだって。
そっか、それをずっと繰り返してしまう。
だから高ぶれないんですよ。本当にそこを知ってる人は できないんだよ。
できないよね。
聖書を読んでるんですねって、長い間クリスチャンやってきましたねって言われても、そうですよってできないのは、そこにあるからなんですよ。
自分がそういうものだっていうことを常に、
それをやっぱり常に思い知らされるんですよ。あーってやってたけど、でも動機がもう全然違う方の動機からやってた、ごめんなさいって、やっぱり その繰り返しなんですよ。
だって今さっきの優子さんの話だったらさ、神様を求めてつながってる時ですらそれはダメだっていう、なんか責めになっちゃうわけでしょ。
そう、
それってなんかかわいそうっていう。
だから常にね、チェックしなきゃいけないっていうのも分かるけど、でもそのブーブーブーって鳴った時に、あって思えばいいんじゃない、
なんかね、自分の中で神様を愛してるのかって言われると、そう、愛してるからもう神様のために何か返したいっていう動機でやることってほぼないなと思って、なんかそう思うと、こうなんか日曜日も自分を捧げる人って思う人、立ってくださいって言われた時も本当立てなかったんですよね。なんか私の中に神様に自分から喜んで捧げる気持ちがないって思って、で本当にそのパフォーマンスで立つことは簡単にできるし、立ちたいという願いを持って立つことも大事なのかもしれないけど、でもなんていうか、神様に嘘をつきたくないっていう思いが、なんかそうだよね、自分の信仰のなさっていうか、神様いっぱいよくしてくれてるのはすごく分かってるのに、それでもなお神様のに対して何かを返したいとも思え、いう感謝、深い感謝とかもない自分で、この間もそのゲストスピーカーの先生来てた時に、みんな神様の愛を受け取れないとか感じ取れないっていう人は恵みの深さが分かってないからだって言ってて、あ、本当にそうだな、私は神様にしてもらったこと、まだなんか助けてもらってることはすごくよく分かってるけど、その深さ、自分の罪が許されたとか、そういうことちょっとよく分かんないなって、ただただ今が苦しいから神様に祈るしかできてないなって思ったら、なんかクリスチャンと言い難いな自分みたいなことをすごい感じてしまって、
そっから始まるんだよね。だから最初はいい人だと思ってたよ、私も。
自分を
クリスチャンになったからいい人だって思ってたもん。もう私すごい、もう教会来たから、もうイエス様信じたから、自分はもうすごいいい人になったんだってずっと思ってたんですよね。礼拝ももう守って奉仕もしてるし、もう本当に全てをなんか やらなきゃいけないようなちっちゃな教会だったから、全部を背負って、もう全部をなんか私がいないとダメだみたいなぐらいのなんか勢いでやってて、私はもう真面目でいいクリスチャンになってるってすっごい思って、でもある時自分はいい人じゃないっていうのが分かる時が来るんだよ。なんかそしたらもう本当消えてなくなりたいって、なんか昔はあの万年筆でね、あの書かなきゃいけないです、 公共の文章とかそういうのは。そうするとインク消しっていうのがあるんですよ。 A 液と B 液っていうのがあって、で、ああ間違ったって言ったら A 液をやって、で次 B 液をやるとシャッってもう一瞬にインクがファッって消える。あれがあったらいいのにって、もう自分はもうああいう液体でもう本当にもう全て消してほしいって、そう。でもそっから始まった本当の意味でクリスチャン生活が始まった。
いやでもさ、なんか私って神様を愛する動機で心から神様に自分を捧げれてないんじゃないかってね、そんな気持ちを持ってること神様はなんか愛おしいと思ってくれてると思う。
だからイエス様が必要で、
だからけなげで、うん、ね、苦しいだけでもいいから私のところに留まってなさいよって、でいつかね心からね全部捧げますって言える日必ず来ると思います、うん、だけど今その状態じゃなくても神様の愛って絶対変わらないし、そういう優子さんをね愛おしいって、うん、本当に可愛い娘よって受け止めてくださってるから、そんなね自分は返せないとかそんなこと心配しなくていいから私のそばに居続けなさいよって主は言われてるように思いますよ、うん、だからもうそのまんまでいいから、苦しいのをとにかく助けてだけでいいから私のそばにいなさい、私の近くにもっと近づきなさいって、私は恵みの深さを教えてあげるからって、その恵みの深さを理解するのも自分の力じゃできないわけじゃないですか、うん、ね、それを責めたり、ね、自分はダメだと思う必要ないよ、そのままでいいよ、私のその苦しい中で私を求め、私から恵みを受け取り続けなさいよって主は言われてると思います。うん、だからクリスチャンとしてふさわしいんじゃなくて、すごくふさわしいんですよ。そういや私って偉いクリスチャンと思う人こそふさわしくない
アメン。
私はもう到達したと思ってたらもうその人はアウトだと思います、うん、だけど、ね、どんなに長くクリスチャンしても、どんなに神様に近づいて主に仕えてると思っていても、私は主の恵みなしにはもうダメですっていう、うん、ね、それに 気がつき続けるものこそ神様の前でふさわしい、うん、神様の恵みの中で歩み続けていくふさわしいものだって主はそういうふうに見てくださってると思う。うん、そうですよ。いや、でも自分がなんか私もだからこんなにクリスチャン生活しても日々の葛藤でもう神様の恵みないともうダメ、もうアウトですっていうところを日々の生活で体験してます、うん、私ってダメだって。
そうだよ、
本当にそれいちいちみんなに言わないですけど、もう本当に結構責めてますよ。いや私ってふさわしくないわ。
本当にそうだよ。完璧になんかなってないって。
だから本当同じ、うん、同じ
運転してたってさ、なんかいやって思う人いるでしょ。こう運転しててもさ、なんかウインカー上げてくれたいやとかって思う時あるもん。じゃあそういうのを思いたらクリスチャンらしくないって言われたらそうだよなって。でも本当にちょんってつつけばすぐガラガラってなるものでしかないから。
そうですよね、うん、本当に。
でもごまかしてないのがやっぱりいいんじゃないですか。
そう
作ろうってね、
本当に正直でありたいっていうね、うん、
なんかね、毎日のこう生活の中でそういうことを思う責めを感じるから、神様に向き合うのが怖くて、こう聖書を読んだりとか祈ったりとか、もう本当に祈りも子供が病気の時とか、なんか友達から辛いってメール来た時とか、なんかそういうことにしか祈れなかった。自分のことさえもなんか祈れなかったりとか してたんですよね。で どんなんていうか神様から遠いとそういう自分を見なくて済むから距離を置いたり、でもこれじゃ良くないって思うから神様にそういうことを正直に言うためにまた祈り始めてみたり、でもそしたらすごくさっき言ってたような自分の努力なんじゃないか、自分で神様を得ようとしてるんじゃないかっていう責めが来たり、じゃあ私はどうしたらいいんだろうっていうところでいつもこうどうあることが正しいのかがわからないっていう、でも最終的にはもう A 駅と B 駅くださいですよねもうなんかこんな混乱して面倒くさい人生を生きるのは消えてなくなりたいみたいに思ったり、だから本当ね、もうよく先生たちがその自分を見ないで神様だけを見なさいって言うんだけど、それもなんかピンとこなくって、自分のそういう思いを引きずったまま見ないふりをして神様のところに行って、私ちゃんとやってますっていうふりをしてることなんじゃないかこれとか思ったりすごい混乱して、とりあえずどうしたらいいんだろうと
全部ね神様はお見通しだから、どんなにかっこいい祈りしても心の中にあるもの全部知ってるから、もう取り繕えないから、だからそのまんまず それを認めなきゃいけない、自分は神を愛せないものなんだみたいな、
自分で自分をなんか裁くのはもうやめようっていうのを一旦腹をくくって神様に指摘されたら認めるけど、自分ではもう裁くのはやめようって言う、
てかもう、そうだと思う。だから神様がこうって言われたらそっから直していけばいい、
それまでは分かんないから、どうせ分かんないから、じゃあまあよしとしてやってみる、やってみて、でその結果のが出た時に神様がその動機間違ってるって言われて、ああごめんなさいって、その時初めて謝ろうって、それまではもう攻めはもうやめる
いや本当にね、罪ある時示されるよ神様、そんな なんていうのこう軽い方じゃないから、簡単にごまかせる方じゃないから、やっぱりすっごい本当の動機を成功してたんだよ私の時、その時は成功してたからやったーと思って、でも罪があるって、でってなんどこにって思って
見覚えない
、だけどこうって思い巡らして、あれだってこれだってこうって考えたら、やっぱりその成功したって思って喜んでたことの動機がやっぱり人によく生まれたい、絶対そういうふうにしたら彼らがこういうふうに言ってくるだろうなっていう計算をしてやってたっていうのが分かって、で、その時は本当にそれをごめんなさいって言うまでは壁みたいで、神様がもうガーンってもうお前には罪があるって言ってもうカシッって、それでへーって言って、で あれでしたって言ってごめんなさいって、それバスに乗ってる時だったんだけど、札幌から三笠に帰るで土曜日の日に、でバスの中でもう泣きながらごめんなさいってなんか謝ってたんですよね、悔い改めたっていうか、まあ声に出して祈れるわけじゃなかったから、人いるから、それでもあのことを神様示してるって、本当にそうでした認めますって謝った時にもうバスとかでブソーって泣いて、そしたら突然壁みたいだった神様が突然いいんだよいいんだよって なって、だから示されるんですよ神様は、罪が罪ですって、それがあなたにとってもう正しくないし、これを思ったままだったらダメだっていうのが分かってる時は絶対に許してくれない、ダメって、すっごい拒絶っていうかなんかあって、で本当にごめんなさいって謝った途端に許してもらえて、だから自分で頑張ってチェックして、まあね、なんていうの、とりあえずここは直せるなって思えることは直せるけど、でも私聖霊様に示されなかったらわからないことは 本当に示してくれる。だから心配しなくていいっていうか、神様が軌道修正するときは本当にしてくれるから、だから今ねぐちゃぐちゃこうなんかやってることは別な神様の許しの中で起こってることだから心配しなくて。
ルカの18章9節にこういう言葉がありますね。ルカの福音書の18章の9節、自分を義人だと自認し他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例え話をされた。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は酒税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの酒税人のようではないことを感謝します。私は週に2度断食し、自分の受けるものは皆その10分の1を捧げております。ところが酒税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。アメン。自分を低くしている者は神様は高く上げられます。
アメン。
アメン。アメン。
義と認められています。
私はな、心の中でっていうことが本当にエレミアの中にも心は陰険で治らない、だから心の中の祈りって私たちを高慢にさせるっていうか、なんか自分で祈りの中でやっぱり心の中で祈ってたら神様聞いてんだからいいやみたいな感じで祈りの時間も心の中で祈ってる時ってあったんですよ。でもある時声に出して祈ったら、なんとすごいなんていうかかっこいい祈りをしてるのになんか聞こえるじゃないですか、自分の耳で。だ、あ、これ今すっごいかっこつけて祈ったって思って、ですいません神様、今ちょっとかっこつけました、本当はこうですって言えたんですよ。だからやっぱり声に出して正直に祈っていくときに、なんか自分の祈りの声を聞きながら信仰が励まされるし、正されるっていうか、なんかそういうのもあるから、
まあ、じゃあここまででいいですね。遺伝のことは前にも話してますしね。ハレルヤー、